で、今日から十二章に入りました。見出しが霊的な賜物となっています。で、少し当時のコリント教会の状況をご説明します。で、コリント教会ができて、この手紙が書かれてからですね、教会ができてこの手紙が送られた。で、時間的に言うと、およそですが、5年ぐらいの時間が経っているというふうに考えるんですね。で、当然ですけれども、まだ新約聖書がありません。それから信仰告白、教会の伝統、教会は何を信じ、どんなふうに生きていくのかと。で、これがまだ曖昧な時代でした。まあ、形成過程にあると。まあ、こんなところです。で、これが教会の状況です。ですから非常に不安定であったと。で、加えて、当時の教会には専従の牧師っていうのはいないんです。で、伝道者は、巡回伝道者といって、教会をこう回ってくるんですね。ですからずっと教会に行けばいつでも伝道者がいると、そういう時代ではありませんでした。ですから、教会員的に言うと、こう手探りみたいな、イエス様を信じているんですけれども、何をどう信じるのかもう一つよくわかんないような、まあそんな時代であったと思います。で、こういう中で、コリントの町、これは、ローマ社会の中の大都市でした。で、どういう状況であったかと。当時は、ご承知の通りで、まあ、ローマ帝国の一人殿下です。ローマに逆らわない限り、戦争がないという点では平和に過ごすことができました。もちろん貧富の差はあるわけですけれども、まあ一般的に言うと食べていくことができたと。で、加えて、ローマの市民は非常に豊かであったわけです。ローマの市民であると税金を払うことがありませんでした。ローマ帝国はいろんな国を侵略して、まあそこから上がってくる税金でスタジアムを建てたり、あるいは公衆浴場、テルマエと呼ばれるものを建てたりみたいな。そんなことをしていたと。で、そういう中で、物は豊かであったと。食べるのには事欠かなかった。けれども、心が渇いたんですね。で、ちょうどパウロが伝道しているこの時代、ローマ社会っていうのは宗教ブームの中にあったっていうんですね。心の飢え渇き、これを宗教に求めたと。ところが、その宗教っていうのは、怪しげな宗教がいっぱいあったんですね。日本で言うと、ちょうど、戦後の昭和20年代の世の中みたいなもので、戦後の荒廃の中で、いろんな新宗教が、まあ、わけのわかんないような、怪しげな、そういう宗教もたくさん起こったと。それと似てるかもしれません。で、いずれにしても、いろんな宗教が、次から次へと出てきたと。こんな時代でした。で、そういう中で、コリントの教会には問いが起こったんです。聖霊の働きって何でしょうかと。この問いです。で、世の中を問うと、まあ宗教ブームで怪しげな宗教もあって、なんか不思議なことが起こってみたいな、そういうことがたくさんあると。で、教会の中でも、いわゆるこう、異能といいますか、これから先、来週学ぶところに出てきますけれども、異言であるとか予言であるとか、あるいは癒しの技であるとか、普通人ができないようなことをできる人も出てくるんですね。で、霊的な働きを自分のものとして表すような人も出てきたと。で、一方、全然そんなの感じないというか、何もできないし、特別なこともないですっていう人もいたと。で、こういう状況の中で、コリント教会は、さて聖霊って何なんですかと。このことが分かんなくなったんです。世の中的には不思議なこと、いわゆる霊的なことがいっぱい起こっているようだと。で、教会の中でも起こっていると。でも全然関係ない人もいると。さて、聖霊って何なんですかと。で、この問いが起こりました。で、この問いをパウロに伝えたんです。で、今パウロはコリントにおりません。いれば聞いて教えを請うことができたんですけれども、いないので。で、そこで、コリントの教会員が、まあ代表のようにしてパウロのところに行って、いろんな質問をするんですね。信仰的にわかんないところ。で、こういうことが教会に起こってるけどどうなんだと。こういうことを聞いたと。で、その一つが、聖霊って何なんですかと。で、教会でもこういうことが起こっていると。 不思議なことをする人もいるんだけども、全然できない人もいるし、聖霊って何なんだろうかと。まあ、このことを聞きに行ったんです。で、これに対する答えが今日私たちが読んでいるところになります。で、一節から見ていきましょう。で、兄弟たち、霊的な賜物については次のことはぜひ知っておいてほしいと。まあ、霊的な賜物っていうことで、コリント教会の問いに答えて、聖霊の働きっていうのはこういうもんですよっていうことを教えるわけです。で、2節ですね。あなた方がまだ異教徒だった頃、誘われるままに、ものの言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているでしょう。で、これがちょっとこう、わかりにくいところです。文脈から外れてるんですね。で、聖霊について何ですかって問うてるんですけれども、あなた方が教会に来る前、キリスト信者になる前、偶像の宮に、偶像の神殿に行っただろうと。このことを言うんですね。ちょっと文脈から外れている。何言ってんだろうなってことになります。で、ここでパウロは、方々の宗教を見てみろって言ってるんです。で、あなた方の中にも、教会に来る前に、いろんな宗教で神々のところに行ったろうと。偶像の神殿に行ったでしょうと。で、そこでいろんなことが起こっていたろう。まあ、いわゆるこう、霊的なものですよね。なんか不思議なこと。そんなことに出会ったことがあるだろうと。あるいは何かこう、ちょっとここは変じゃないかと思うようなところにも行ったんじゃなかろうかと。で、パウロはここで言いたいのは、世の中にいろんな霊の働きはあるぞってことを言いたいんです。で、特に、ものの言えない偶像のもとに連れて行かれたっていうことですね。連れて行かれたと。まあ誰かに誘われたのかもしれない。で、けれどもここは神の霊でない霊に引っ張られるようにして連れて行かれた。こういう含みだっていうんですね。要は世の中にはいろんな霊的な働きがあるんだと。だからいちいち驚くなっていうわけです。なんかこう理解できないことや不思議なこと、まあ、こんなこともあるだろうと。まあ、こういうふうに言うんですね。そして次なんです。次が勘どころ。ここであなた方に言っておきたい。このような現実を踏まえてあなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は誰もイエスは神から捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。いろんな現象ありますよと。教会にもいろんなことは起こってるだろうと。だけれども、その中で言ってみると勘どころ、球種は何かっていうと、イエスは主である。人にこのことを言わせる。イエスは主であるっていうのはイエスが救い主だってことです。イエスは救い主、私の主、私たちの主。このことを信じることができて、その信仰を言い表すことができると。これこそが聖霊の働きなんだと。現象的には、世の中にいろんな霊がいて、いろんなことは起こってくると。起こっている。その中で聖霊って何ですかと。あれもできる、これもできる。そういうことではなくて、聖霊の働き。一言で言えば、イエスは主である。このことがあなたにとって、私にとって本当のことになっていく。これが聖霊の働きだと。いろんなことがあって、あれはどうだ、これはどうだと。そういうことを吟味することが重要じゃないと。聖霊の一番の肝心要なところ、核心はイエスは主である。このお方が私たちの救い主だ。このことが自分ごとになっていくこと、これが聖霊の働きだと。パウロは、混乱した教会の中、あるいは宗教ブームのようになっている世の中の現実があります。その中で、聖霊ってこういうもんだ、一言でここで言って教えるわけです。で、いろんな現象的なことに、不思議なことに振り回されるっていうことではなくて、あるいは何かこう、普通できないことができるような人もいるわけです。出てくるわけです。で、あの人は聖霊の働きがある。私はないんだ。そういうことじゃない。一番大事なのは、イエスは主である。このお方が救い主だと。 これが自分ごとになっている。これが精霊の働きなんだ。この大事な一つを覚えようと。このことを述べているわけです。で、ここで私たち今日考えたい、問いたいのは、イエスは主であると。このことが私たちにとって力になっているだろうか。このことを考えたいんですね。イエスは主であると。で、この言葉は単純なんですけれども、歴史をたどってきますと、これがキリスト信仰の核心になるんです。一番の根っこです。イエスは主であるっていうのは、最初の信仰告白、信仰告白の核心って呼ばれるんですね。イエスは主であると。これが核なんです。で、これがあって、解釈が広がっていくんですね。イエスは主である、救い主である。そしてこのお方は神の御子であると。で、なんで救いなのかと。世に来て十字架について復活を遂げて。で、イエスは主であるっていうことを確信にして、今日私たちが告白する使徒信条、あるいはニケア信条あります。で、そういった信仰告白へと発展していくんです。形ができていくんです。だから、これが核ですから、イエスは主である、この一つがなくなっちゃうと全てがなくなるんです。私たちが告白している使徒信条、あるいは申し上げたような、他にも世界信条あります。ニケア信条とかアタネ信条とか。で、つまり、この核があって、信仰告白、キリスト教の信仰ができていくということ。で、一番大事なんです。で、今日問いたいのは、申し上げている通り、この一番大事なイエスは主であるっていう信仰告白、信仰の理解、これが自分ごとになって、ここに力があるかどうかです。イエスは主である。簡単ですよ。一言です。で、ここに私たちは力を持つことができるか。イエスは主であるって聞いて、ここに私たちは慰めを感じることができるか。力を感じることができるか。希望を感じることができるか。これを問いたいんです。考えていきたい。それがなかったら、これただの言葉です。イエスは主である。ああ、そうですかって話です。けれども、私たちキリスト信者にとってはそうであっちゃいけない。そうであるはずがない。この一言で、この一言に立つことができるかどうかです。で、パウロはここで聖霊の働き一言で、イエスは主であると。で、このことを自分ごとにするのが聖霊だ。聖霊の働きだっていうわけです。ここで深掘りしていきたいんです。で、パウロは、パウロ自身、イエスは主であるっていうところで立ってるんですけれども、どうやって彼立つことができたのか。実は初めからイエスは主であると彼ここに立っていたんじゃないんです。もっと言うと、確かに心でね、イエスは主であると、イエスこそ救い主だと、で、このことは信じていたと思います。だけど、本当のところで自分ごとになったのは、いきなりではなかった。プロセスがあるんです。で、パウロっていう人を考えますと、彼は3回世界伝道しています。で、そのうち、第2回伝道旅行と呼ばれるものが、一番言ってみると華やかだったんです。華やかっていうのは、後のリーダーとなるような教会がいっぱいできていったんですね。テサロニケとかコリントとかフィリピとか、そういう教会です。で、コリント教会っていうのは第2回伝道旅行の一番最後にできた教会です。で、そういう意味で、第2回伝道旅行っていうのは一番、まあ、華やかっていうか、力強い伝道旅行でした。ところが、華やかだ、力強いっていうのはそうなんですけども、それは後から見た評価です。で、パウロ的に言うと、実はこの第2回伝道旅行っていうのは最悪だったかもしれない。少なくともパウロ的にはボロボロの伝道旅行だったはずです。振り返ると、第2回伝道旅行でたくさんの教会ができていった。その教会は成長して有力な教会になってきたんです。 有力っていうのは他の教会を支えられる教会になってきた。リーダー的な教会になってきた。育ったんですね。で、ところがその教会を伝道していった第二回伝道旅行っていうのは、パウロ的に見ると、ものすごくしんどかった。もっと言うと惨めな日々だったはずです。で、このことは聖書に書いてあるんです。ここで開いてみましょう。新約聖書の300ページです。第一コリント2章の一節から読んでいきましょう。300ページ下の段です。兄弟たち、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに、優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら、私はあなた方の間で、イエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外、何も知るまいと心に決めていたからです。そちらに行ったとき、私は衰弱していて恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。私の言葉も私の宣教も、知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それは、あなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。で、これはパウロがこの手紙の最初にコリントの町に行って伝道を始めた最初の時のことを告げているんです。で、そっちに行った時、コリントの町に着いた時、私は優れた言葉や知恵を用いなかったっていうんです。で、パウロっていう人は知的に優れた人でした。まあ、ご承知の通りで立法学者としての専門教育をずっと子供の頃から受けていた。まあ、英才教育を受けた人です。で、パウロは十分それに応えることができた。当時のユダヤでは、まあ、第一級の知識人、こういう立場でした。で、加えて彼は、ユダヤ本土から離れて、ローマ世界で育った人なので、そういった知識も持っていたと思います。で、当時のギリシャの哲学者たちと堂々と議論をできる。まあ、そんな人でした。ですから、いわゆる優れた言葉や知恵を持っている人です。ところがそれを用いなかった。で、実はここが重要で、パウロは第二回伝道旅行の時に用いたんです。自分の知恵、優れた言葉をフルに用いた。そして、受け入れられなかったんです。で、パウロはアテネで伝道します。その時にパウロは笑われるんです。アテネの広場で人を集めて伝道すると。人々が集まってきます。知識のある人たちが集まってきた。で、最初は興味深く聞くんです。そして十字架の死と復活を語り始めると、わかったと。その話はまたいずれ聞くことにしようと。一人去り二人去りして誰もいなくなった。ギリシャの世の中で、ギリシャの世界で、十字架についた男が、死刑にされた人が、救い主なんだ。この人が死から復活したんだ。これはもう聞くに耐えない話になってしまう。そんなことがあるわけがなかろうにと。何を言っているんだ、こいつは、と。少しおかしいんじゃないか、と。こういう評価になります。だから笑われたんです。パウロが持っていたのは、優れた言葉や知恵だけではなかった。パウロは猛烈に信仰熱心な人です。信仰を燃え立たせて、精一杯人々に語った。で、パウロが語ると、フィリピアなんかでのことですが、信じる人が怒るんです。パウロが熱心に信仰を語って、で、ユダヤ人を中心に信じる人が怒ります。教会ができるんです。キリスト信者の集まりができます。そうすると、まあ、パウロの伝道が形になるわけです。街の中で。信じる人たちの集団ができますから。そうすると、あれは何だと。パウロというキリスト教の伝道者がやってきて、教えを伝えている信じる者たちが起こったんだと。教えの中身は何だと。ナザレのイエスが十字架について処刑されたと。あの男こそ神の一人子なんだ。救い主なんだ。あの十字架は私たちの罪を許すためなんだ。キリストは復活して、イエスは復活して今生きて働いている。 この方こそ救い主なんだ。そうすると保守的なユダヤ人はそのメッセージを聞くと猛烈に腹を立てるわけです。十字架についたっていうのは神から呪われているからであろうに。神から呪われ、要は悪いことをしたから十字架についたんだと。神の裁きを受けてるんだと。そういう男が救い主だなどと宣伝することはとんでもないと。神に敵対する行為だ。まあ、保守的なユダヤ人だとそういう理解になります。そこでパウロは迫害を受ける。救いを伝えるんです。イエス様に示されたことを熱心に語るんです。そうすると、怖い顔をして、棍棒を持って、棍棒を振り上げて、自分を捕まえようと人が追っかけてくる。で、そんなことの繰り返しだったんです。一生懸命伝道する、確かに教会はできます。そうすると、多くの人たちから反感を買って追いかけまされる。で、捕まれば、牢屋に閉じ込められます。公衆の面前で鞭打たれると。鞭打たれるって一言で言っちゃうんですけれども、鞭打たれたら、動けなくなります。痛いなんてもんじゃない。死ぬ思いをします。で、そういうことの繰り返しだった。そして、蓄えた知識を語れば人から笑われる。で、コリントに着いたとき、パウロは、もう限界を超えていたんです。で、彼はこう語っています。コリントに着いたとき、私は衰弱していて、恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。衰弱していて、弱っていてとか、それから疲れていたとかっていうならわかるんですけど、衰弱していたっていうんですね。で、もうギブアップ状態です。心も体もボロボロだったと。で、恐れに取りつかれ。伝道してきたこれまでで三大ひどい目に遭ってるんで、福音を語るとまた怖いことが起こると。語れなくなっちゃってるんです。怖くて。で、何にもしていないんだけど、ひどく不安なんです。もう心を病んでる。こういう状況だった。で、この中でパウロは、まあ、コリントなので、大都市なので、まあ、パウロが語っても都会なので、飲み込んじゃうようなところがある町です。で、こういう中でパウロは、もう、自分の熱心さとか、あるいは蓄えた知識とか、もうそんなもんじゃなかったんです。およそそんなことではなかった。そういうものは潰されていったんです。ひどい目にあったんです。で、そういう中で、最後に残った言葉は、イエス様の十字架の死と復活しかなかった。それを繰り返して語ったんです。イエス様こそがキリストだと、世に来たんだと。神の御子が世に来たと。私たちの罪、虚しさ、悲しさ、絶望、これを背負って十字架についたんだと。弟子たちはみんな見捨てたと。だけど、三日目にイエスは復活して、その弟子たちに現れた。そして今も生きて働いている。私も復活のキリストにお目にかかったんだ。嘘じゃない。このお方が私たちを救うお方なんだ。これしか言葉が残ってなかった。だから素朴に装うことも何もなくこれだけを語ったんです。そしたら言葉が通じたんです。分かってくれる人。信じる人が怒ったんです。だからコリント教会ができた。そこでパウロは語るんです。300ページの上の段です。18節ですね。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。で、これはコリント伝道全体を振り返った言葉です。二章の一節以下がコリントに着いた時のパウロの現状。で、今読んだ一章の十八節以下がコリント伝道を振り返った時の言葉です。で、今日のところにもう一回戻りましょう。第一コリントですね。で、ここでパウロは イエスは主であると。これが聖霊の業だ。っていうわけです。で、パウロは、言ってみると、こう、今ご紹介したような、試練の日々を通して、言ってみると彼の信仰は磨かれたんだと思います。もちろん、こう、ダマスコでイエス様と出会った時から、イエスこそが救い主だと、そのことは信じていた。で、けれども、その中でパウロっていう人は、まだなんていうのか、自分ごとになりきっていなかったんだと思います。心では信じていた。だけど、本当にこう、自分ごとになりきっていなかった。で、試練の中で、申し上げたように、こう自分の知恵とか力、今まで蓄えてきた教養とか、それから熱心な信仰とか、そういうものが言ってみると、潰されていった。歯が立たなかった。で、伝道っていうのは、自分の知恵とか教養とか、あるいは信仰の熱心さでするんじゃないと。キリストが私を用いている。私の力で人を説得するんじゃなくて、私の熱心さで人を何とかするんじゃなくて、この私をキリストが用いている。このことを知ったんです。で、この中で、イエスは主であると。私が福音の主ではない。福音の主、救いの主はキリストだと。私は自分の人生を生きているけれども、私の人生の主はキリストだ。私はこの方に用いられ生かされている。キリストのしもべだ。どん底を味わった。その弱さの中でパウロは、イエスが私の主、私たちの救い主なんだ。このことを自分ごととして知ったんだと思います。私たちはキリストを求めています。その中で実生活を顧みると、パウロと同じようなうずくまる現実っていうのがたくさんあります。祈りましょう。祈って、右から左にことが解決する、うまくいくっていうことではない。妙な話ですけれども、信仰熱心になると、かえって苛立つことがあります。現実は変わらないから。信仰を持ってる家に辛くなることがあります、いくらも。で、そういう中で、ふっと気づくことがあります。私が主ではないんだ。キリストが私の主ではないか。普通に努力をして生きているわけですが、その中で何かこう、ふっと目線を天に上げるとでも言うのか、気がつくことがあって、私は主によって生かされている。自分の思いが叶ったとか叶わないとかっていうことでわーわーするのが私たちなんですが、いや、主はそれを超えて、私を生かしているし、私のため、私たちのために、行く道を計らってくださっている。このことを信じることができます。イエスは主である。この告白は私たちから見れば、あなたが私たちの主です。こういうことですよね。見方を変えて、キリストから見ればどうだろうか。私たちはイエスは主であると。あなたが私たちの主ですと告白しています。で、この言葉をキリストの側から見ればどうだろうか。イエスよ、あなたが私たちの主、私たちの救い主です。キリストは答えてくださいます。そうだと。そのように私を信じるあなた方は私の子だ。私は絶対にあなた方を見捨てることはない。神の国にあなたが帰るその日まで私はあなたを生かす。これがキリストの目線です。イエスは主である。このことを 日常の信仰生活の中で自分ごとにしていきましょう。そしてこの時私たちは知るんです。キリストの心を。イエスは主である。信じるあなたをキリストは離さないんです。一生再び神の国に帰り着くその日までイエスはあなたの救い主です。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたは御子キリストを世に与えてくださいました。御子を受け取る私たちです。この恵みを感謝します。イエスを主と告白するとき、そこに力が生じます。あなたの愛と恵みが私たちのうちに宿ります。この信仰を尊くすることができますように、そして生けるキリストと結ばれ、どうかしよう、来る日一日一日、主キリストと共に歩むことができますように、私たち一人一人の行く道を、主を導いてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。